ドキャスト始まります。
2020年2月14日タックポッドキャスト2第82回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングといいますか、今回の番組はですね、 AGM 山形に行ってきまして、インタビュー撮ったりとかいろんな音源撮ってきましたんで、公開収録もやってきました。それを中心にですねお届けしたいと思っていたんですけれども、ちょっとね衝撃的なニュースがありましたんで、今日オープニングでそれをちょっと取り上げてみたいと思います。楽天送料無料で公正取引委員会が立ち入り検査、独占禁止法違反の疑い、 NHK ニュースからの記事です。先週のニュースでも取り上げましたように、楽天がですね出店している商店、楽天モールのモールに出店している人たちに送料無料でやるということ、しかもその負担を出店者側に求めるということで、出店者側がかなりですね反発していたんですから、その件に関して独占禁止法の違反の疑いがあるということで、楽天が立ち入り検査を受けたということです。関係者によりますと、立ち入り検査を受けたのは楽天市場を運営する企業としての楽天ですね。楽天はですね、今までは出店者が設定できた送料について3980円以上の購入であれば送料を一律で無料にすると一方的に導入しようとしていたわけですね。これでもうみんな反発してます。本当にやはりこれは明らかにですよ、優位な立場を利用した、優越的な立場を利用して不正な要求をしているというふうに公正取引委員会は受け取っているみたいなんですね。まあ実質そうだと思います。ですのでこれに関してですね、2月の10日ですかに公正取引委員会が検査に行ってますので、立ち入り検査に行ってますので、どうなるのか今後の推移を見守りたいですね。ただですね、楽天はですね開始予定に変わりないということで3月の18日からやるって言ってるんですよ。現在も調査には協力しますとか言ってるんですね。で、三木谷社長は何が何でも成功させたいと。で、なんかアマゾンと楽天はこうなんか差をつけられているのはですね、アマゾンは送料の無料とかができてるからって言うんですけど、私は何でも言いますよ、そんなこと全然ないと思います。楽天のサイトってむちゃくちゃ買い物しにくいので、しかもなんか一回登録したらスパムメールがいっぱい来るじゃないですか。あんなことやるからみんな買わないだけだと私は思いますんで、送料無料だけじゃないなと思うんで、まあずれてるんじゃないかなと思うんですよね。楽天みたいな大きいとこでも何があるか分かりませんからね。ダイエーみたいなあんな大きかった流通の会社だって消えてなくなりましたからね。そういうこともありますから、あんまりおごってですね、弱いものに対してやりたいようにやってみんなの反発を買うと大変なんじゃないかなと思いますね。このニュース先週も取り上げましたけども、ちょっと展開がだんだん進んでおります。どうなるか最後まで見守っていきたいと思います。はい。で、今週はですね、先日の AGM 山形で撮ってきた音源をどんどん出していきます。飛行機で移動してるところとかですね、小石さんにいろんなとこ案内してもらったところとかですね、本会懇親会などでインタビュー撮ったものなどを配信しますし、何よりもメインのコンテンツはそうです、公開収録で撮った音源がありますのでね、コーヒーさんもタイさんも出てくれていますんでね、ぜひお聞きください。はい、ではタックポッドキャスト2第82回始まります。はい、山田空港到着しました。
イエイ。寒くない、雪がない、
荷物がぐるぐる出てきます。
雪がない、
雪ないことない。上から見たらでもどっさりあったやん、ね、北アルプスがすごかったね。
うん、綺麗だった。
黒部第4ダムが見えたね。
大概私が撮ったらすぐ大道さん写真撮っとったよ。
私集中できてないね、いろいろと。
ちょっと面白かった。
はい、ではこれから山形市内に向かいます。
はい。
姫、山形着きましたね。
はい。
エイジも山形前夜前日
前日
コーヒーさんのお車でお風呂に行きます。
柴さんがどうしても行きたいってい
うか、
我慢を叶えるために、
維新の大木さんも
ご一緒です。
はい、はい、
めっちゃ俺調べた。温泉4個ぐらい調べた。
山形県は、全ての市町村に温泉がある県なんですよ。
ちょっと
全ての市町村に
電気屋ウォーカーさんの声が聞こえる。
もうどうしても電気屋ウォーカーと思ってしまいます。すいません。これ
温泉ウォーカー、はい、
温泉ウォーカー。
横に座ってて顔見ながらやったあれなんでしょうね。後ろに座ってて、お声だけやと思う。
コーヒーさんあのチンピラ風のお姿と声で記憶されてるじゃないですか。
こう今柴さんはキンピラって言ったのね。
キンピラっぽい。
キンピラって言ったのね。今日よっぽどこのジャケットの下アロハにしてこられた。
白シャツでびっくりみたいな。
素晴らしい。
声を聞くまでコーヒーさんで。
すいません、もう乗ってる人間全員酒飲んでます。
は
い、
マジで。え、の、ね、奥さん飲んでるんですか。
え、僕お昼こっちで。
とんでもないです。
空港でビール。はい。
男山の ごっくんやったっけか、なんか蕎麦屋さんでしか出さないお酒っていうのをちょっと飲ませてもらいました。
今日は飲んでるんですよ。
そうっていうか、まあ市場調査っていうかね、
予習をした。
予習、
仙台でワイン飲んでる
人。ブドウジュース。
昼間からいいな、みんなワインとかお酒とか飲んで。
またこの続きは前夜祭中に。
はい、
AGM 山形前夜祭
始まりました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
電気屋ウォーカーのコーヒーさんとタイさんが並んでます。
はい、電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイです。
ダブルメガネ。
これはだって、はい、ちょいちょいメガネ。
これ二人が並んでるっていうのはめっちゃないよね。
なんかね、秀樹さんがタイジさんがイメージと違うってずっと言ってた。
もっとチャラいと思ってた。
相当増量したのこれ。ストレスで。
そう。
てか電気屋ウォーカーに関わらず、ポッドキャストの収録をしてる時にタイジと一緒に面と向かってるのは人生で2回目ですか。
2回目。あ、そうそう。2回目。
1回居酒屋で撮ったっけ。
あれもうガッチャガチャやったな。
ガッチャガチャだった
あれは。
今はね大丈夫、ちゃんとプラグインでノイズ除去するから。
はい、そういうわけでガチャガチャした前夜祭の会場からでした。
ありがとうございます。
パイニャ
ー、パイニャ
ー。タックポッドキャスト始まります。はい、2020年の2月の8日ここは山形駅前の山形テルサの地で、私タックポッドキャストの大道と
北尾が
ガーデンウォーターなんで、と
と
電気屋ウォーカーのコーヒーと
大事です。
すごい
な。なんていうか。はい、合同公開収録で今のところまでね、ちょっとあの前説的なお話をさせてもらって、はい、いろんなことを言いましたが、はい、2020年のアップルがどうなるかっていうのですね、私の予想絶対当たりますからね。9月にiPhone が発表されます。
これどよめくところだと思った。
で、日本ではですね、多分ドコモとAU とソフトバンクがキャリアとして売ります。
本当ですか。
はい、まあ、間違いないと思います。これ
そんなのもう分かるんですか。
もう分かる、もう間違いない、間違いないと思うよ。
まあ、これ当たったらすごいですね。
そうです ね、まあ、一応、まあ、内部情報なんでリークして消されるかもしれないですけど、これはそれとあと何があるかな。
噂はされてますよね、 SESE って。でもあの SE 待望論みたいなのがずっと長いこと出てるから、まあ、あの一ユーザーの視点で言うと今更出さないんじゃないっていうのが、
だってですね、私 SE 出てもね全然嬉しくない理由は、私字困難なんですよ。
字がでかい。
これ SE やったら3秒ぐらいしか表示できないですからね。
大道さんのスマホは隣に立っててよく見えるんですよ。昨日笑った。まあ、でもマーケティングの話に振って言うと、あの日本のマーケットだったら小型のスマートフォンというのは待望されてると思うんですけど、でも海外のマーケット見た時に小型のどうなのっていうのが実際あると思うんですよ。でも小さいスマホの端末って時々 SNS とかでもう回ってきて見ることあると思うんですけど、でも際物扱いじゃないですか、どうしても。
そうですね。
ということはまあ全体的なニーズとしてはまだそれほど高くないのかな。
日本でもやっぱりパームフォンとかですね、
ちっち
ゃいやつね、あれやっぱり売れてないですよね。使ってる人もほぼいらっしゃいませんし、やっぱ電池の持ちが悪いっていうのが一番大きいって聞きますね。
それじゃ意味がないですもんね。
そうですね。
そっか、バッテリーサイズを犠牲にするんだ。
そうです、その通りです。
あ、
3000ミリとか2000ミリアンペアワーしかバッテリー容量がないっていうふうに言われてますんで、そう考えるとっていうことなんですよね。
例えばこれが5年前だと SE サイズのスマホって日本でニーズが十分にあったと思うんです、うん、それなぜかというと高齢者がガラケーをやめなきゃいけない時代があって、うんうん、でスマートフォンにはなかなか行きにくいっていった時に操作性はあくまでもガラケーの10キーベースのもので、うん、でもスマホに移行してるっていう状態を欲してたマーケットがあったと思うんですよ。なんですけどうちの両親も70、80ですけど、うん、あの今バリバリアンドロイド携帯使ってますので、だからもうおじいちゃんおばあちゃんが孫の写真を共有したいからスマホに行くっていうステップをもう通過してしまったんですよね。そうなってくるとあのシンプルなガラケーの操作系を踏襲したような、あと学習のコストが低いようなデバイスっていうののニーズはもうちょっと下がっちゃったのかなっていう気がする。
じゃあやっぱりでかい応援か
ような気がするんですよ、うん、どう？
いやでかい方がいいと思うよ。
お父さんお母さんは
もう逆にタブレットを使ってるかな。うちは
ミニですか、 iPad ミニ、
iPad ミニですね、うんうん、を使って、まあ、孫の写真を見たり。
でも日本人って手が小さいから
そうそうそうそう
SE がいいのかなと思うんですよね。
手が小さいのとワイシャツのポケットに入れたいのと、
うん、あんなとこにね入れるから落として割ったってやるのよ。
そうだね。
この先生それもしかして
SE
SE ですね。やっぱり SE 待望の
SE いっぱい
SE 待望の
SE お持ちの方、うん、SE の方いますね。
今いる
何人か絶対 SE だけじゃないと思う。SE もあるけど
SE もあるね。
そうそうそう SE をお使いの理由は何ですか。
左手だけで
結構
ができる。
やっぱりそうですね。親指が十分届くっていうのはどうですか？ SE
やっぱり片手操作と、うん、もうポッドキャスト専用機として使って
ます。あ、いい人だ、いい人だ。ありがとうございます。他 SE お持ちの方、SE どうですか？
アドビさん。
指が短いんで、
あの、それ
で使えるように。
やっぱり片手操作なんですね。うん、この10
とか。10S、なんか11のこのちっちゃい方はいけるかなと思うけど、やっぱり男やったらいけますけど、うんうんうん、男性はね、けど女性も無理やね。
でもダイドさん手ちっちゃいよね。届かない。
毎晩片手で見て顔面にこうスマホが降ってくるっていう、ね、寝ながら、
まあ。スマートフォンなら避けれるけど、うん、iPad だったら無理やな。
べちゃって、ね、
何回かやるけど。
ガラス割れますねしかも。
いろんな意見はあるけど、まあ、一定のニーズはありそうだね。
まあ、そうですね。
そこにアップルが訴求するのかどうかって
ね。日本人に比べて欧米人手も体も指も太いですね、うん、そう考えると日本
ちっちゃいのは
アジア系しか有用がないのかもしれない、
ね、もう一つこれあの北尾さんに聞きたいところなんですけど、私あの本業の方で結構欧米の方のそのいろんなニーズがこういうものがあるんだっていうのは全く関係ないところですけど伺うことがあるんですけど、欧米の方は特に女性の方はやっぱネイルをすごいつけられるっていうんですよ。そうするとタイピングにしてもスマホにしてもその機械操作にしてもネイルがあることを前提に商品開発しないと女性には受け入れられないって話があって、スマホはどうなんですか。そういう
スマホはいけるんですよね、なぜか、でも
マックは
こっちが一番危ないです、うん、打ち間違いが予想してた違うところに行くことが
一本指でシフト何かみたいなおっしゃるじゃん。小型のスマホでは別にハードルは高くないんだな。
うん、でもアジアも、うんまあ、自分は中国、ね、台湾、香港結構ね行ったけど、うん、その時も逆にやっぱり画面大きい方が好まれてはいたかな。うん、
女性の方は小さいスマホってどうですか。あったら嬉しいですか。彼の方は
ひまちゃん何使ってるんですか。10。
あ、彼女がひまちゃんなんだ。どうも。
11。
前の方は7。そこそこのねサイズ感ですけど、う
ん、でもまあ話また戻るんです。私は家ではあの8プラ使ってるんです。今だにですね。その理由は字がでかいからです。うん、さらに大きくしてます。家でまであのハズキルビかけたくないんで。で iPad ミニもあるんですけど、それやったらこれ11インチですね。これぐらい大きいと、ね、やっぱ見やすいですね。
でもたまに iPad でアプリのこれどうやって作ったんかなって思うので、どうやってここ触んのみたいな。
あ
とはあの、ね、うん。スマートフォン用のアプリでも右上はもう押せないでしょこれ。
そうなんですよ、ね、右腕ね。
なんでここにボタンを置いたっていうのはよくあるけど、
UI としてそうなってる。そう、
広告のバツボタン大概
あるあるある。
広告はまあ ねしょうがないというかもう悪意がしかないなと思って押すんだけど。
開発環境がその旧型デバイスでやってるんだろうなって
ことだよね。あとはコンピューターの上でやってるんかなとは思うけど、特に嫌なのゲームね、うん、 ゲームで上右上にボタンが全部集約されとるとこいつ左利きかって思いながら、うん、
あの今なあのトロってキャラクターいるじゃないですか。あれのパズルを一生懸命夜中にやってるんですけど、あの一番上のところをクリってやろうとすると必ずあのタスクの切り替えのやつがバーってできてイライラするっていう。
トロって何、
いいのいいのいいの、
どこでも一緒の猫ですね。
あ、猫ちゃん、
はい、猫好きでしょ。
猫ちゃん好きです。
元谷さん爆笑です。
猫ちゃん、
はい、アップル2020、
あ、2000、そうです、はい、アップル2020。
じゃあスマホじゃなければ、
スマホじゃなければですか、うん、シザーキーボードの MacBook Pro が出るんでしょうね。
シザーキーボード、
そう、私も全然わからん。
朝のあのあれバタフライキーボードのペタペタペタペタペタペタペタペタペタペタペタペタがあかんから、16インチのプロはシザー構造のキーボード、またあの押しやすいやつになったんです、うん、そうです、そのあれです、あのマジックキーボードって外付けのやつですね、うん、あれと同じ構造に戻ったというふうになったんで、うん、木田さんが MacBook、ね、買いに行ったら13インチか、
お店の人に待った方がいいよって言われた夢を見たってやつですね。
夢だったんだ。
夢やったね。まあそれは絶対出ますね、うん、絶対出ます。もうあんだけクレームで皆さんも交換したと思うし、私もキーボード交換出しましたんで、MacBook、押し心地はバタフライキーボードお使いの方しょうがなしに、
あ、やっぱりしょうがなし、
しょうがなし、
そうですよね。
やっぱりどうですかね、押し加減気持ち悪いですよね、うん、で私うちでは外付けで今までマジックキーボード使ってたんですよ。でやっぱ全然違うんで、本体のキーボード使うの嫌になりましたね。ただ今はさらに進化したあれにしました、ハッピーハッキンキーボード。
あ、いましたね、ハッピーハッキング。いきなりいっちゃったってい
いやつ買ったんですね。
いいやつ買いました、あのタイプ S の3万5000のやつ。へ
かあれちょっと出したらプレステ買えるで。
でも、まあ、3万何かしらのこの辺の機材一切買えないけどね。
あれ最高ですね。ちょっと PFU の、 あの持ち上げておきますわ、ほんま、ね、めちゃめちゃいいです。電池なんですよ、あの Bluetooth が電池の乾電池、うん、バッテリーのあえてしない理由は、必ずデバイスはこれでもそうですけど、デバイスの寿命が来る前にバッテリーの寿命が来ますから、うん、その交換をするぐらいだったら乾電池にした方がいいです、うん、いうことで、でさらに有線でも使えるんです。私はだからあの Mac の最初のパスワード、あれが Bluetooth だと今受け付けないんですよね、特にあの暗号化されてると、なので有線だと受け付けられますんで、それでやってます、はい、
認証が終わるまではダメなんですね。
そういうことです、認証が終わるまでは Bluetooth では繋がらないんでですね。
そうなんだ、
あの出ると思います、うん、あと何が出るかな。
アップルで今まあハードの話を中心にされましたけど、アップルってハードだけじゃないじゃないですか、今企業としてね、いろんなソフトウェアコンテンツって言ったら語弊ありますけど、いろんなアップルミュージックとか実際使ってませんけど、そっちの方の動きってなんか出そうですか、使ってる、
なんか映像系できたでしょ、何でしたっけ、
映像系
ドラマみたいな、アップルが作ってるドラマ、
アップルプライムビデオ。
違う、なんか違う、なんか気持ち悪い、それ
プラス、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やった、
それは 4K で見てるからやろ。
あ、そういうこと、マイクでも
残念ながらあのフネットフルーツとかでも 4K コンテンツあるから、
あ、そう
なんだ、テレビが 4K 対応しないと意味ない。
さすがアップルって映像綺麗やなって思ってたのは、
テレビはアップルのそのサービスって何ですか。
コンテンツの方はアップル TV4K を買ったのね、
あ、買いましたか、
買ってたから、うん、あの確かです1年間ぐらい、
あ、そうそう、無料になる、
執行猶予みたいな、あの無料で執
行猶予じゃない、無料
コンテンツを見れますよっていうのがあるんだけど、うん、とにかく少ない、
まだ
コンテンツが、
なるほどね、
圧倒的に少なすぎる、他のビデオサービスと比べたらちょっと少なすぎるのと探しづらい、Apple TV から行くとね、
うん、最初 Hulu が日本に来たじゃないですか、うん、ネットフリックスがその後すごいのが来たって騒がれてたけど、全然なかったじゃないですか。
当時なかったですね。
だからそうなってくるんじゃないかなと。今でもネットフリックスの方が楽しい、もうオリジナルドラマ多いですよね。
多いですね、オリジナルのやつは。
Hulu はなんかテレビ番組の再放送的なやつが多いですね。ネットフリックスはオリジナル映画みたいな感じ。
だってドラマだ、海外ドラマだったりが多いから、
ね、あとAmazon プライムもそんな感じですかね。
そうですね、今後 NHK が乾きになって、今度 IP サイマルじゃないけど、なんだっけ、同時配信が始まってくるじゃないですか。
今、2月は試験中で、3月からは本放送ですね、で今までの見逃しが2週間と2週間 ネット2週間後に分かれてたのが1週間になって1つの980円かなんかでやるっていうことになってますね、
う
ん
う
ん、
ということはその既存のオンデマンド配信サービスと、うん、これからその日本の民放各局 NHK がやるその IP 配信とが競合してきると思うんですけど、うん、そういった時にそのアップルのプラスとかがどうなっていくのかなっていうところがありますけどね、う
んうん、アップルがやっぱりグローバル企業だなと思うのは TV プラス皆さん見られたことありますかね。言語がもうすでにたくさん選べるんですね、うん、それあのボイスでですよ。さらには字幕はもっと選べます。言語が多分8言語ぐらいで、うん、字幕は20言語ぐらいバッと選べるんですね。だからもうグローバル展開することを考えてやってるみたいで、そのグローバル展開できるコンテンツだけは日本ではまあもう出てる、うん、なのでアメリカでもうちょっと多いっていうのはそれが理由みたいですので、うん、はい、海外でねアップル製品買われた方は分かると思いますけど、どこの国で買っても全くもっと保証もつけれますし、言語も全く問題ない。私も海外勤務の時、さっきも言ったようにエアーとかですね iPad 買いましたけれども、まあ、日本語しか分かりませんけど日本語にすぐ設定できるんでですね、
それは便利ですね。
そうですね、なのでネットフリックスとか今出た話とか、うん、Amazon プライムにしても Hulu にしても日本は日本向けコンテンツっていう風にやってるのと違うのかなと思うんですね、うん、テレビドラマ、日本のテレビドラマの再配信とか、うん、そんなんではなくてっていう、うん、自分のところで本当に作ったコンテンツを世界中に広めようっていうことをやるんじゃないかなと思って、そこはものすごく期待はしてるんですよね、うん、はい、あのソフトウェア的な話していいですか。
どうぞお願いします。
私もう一個予想できることあるんですよ。
お、
うん、多分ですね今年はですね iOS の14が出ます間違いないと思いますね。これ
もしかしたら iPadOS も出るかもしれない。
iPadOS 10も出る可能性高いです。これもちょっとごめんなさい、あまり表には出さないでください。
いいですね、好きだなその、まあ、チャレンジャーな精神が、
まあ、それぐらいですかね。あとはまあちょっと今ここでは言えないんで、これぐらいですかね、言える2020年のところで言えるのは。
それ以外
何で男のそんなちゃんと喋らんかい
寒い、山形寒いよ
山形寒いな、
本当予想以上に寒かった
この人ね、この人あれですからね、
素足ですからね。
うわ、ちゃんとあのベルキンさんみたいにあのヒートテック3枚着てこないとダメよ
しかもこれ下 T シャツやろ
めっちゃ寒い。
俺ベスト着てきたんやから、もう太ってはち切れそうやのに頑張って着てきたんやから
なんか私が太ってるみたいに見えるからやってほしいなと思って
皆さんポッドキャストはどうですか。アップルのねサービスポッドキャスト、アップルが作ってくれなかったら我々ポッドキャスト始められなかったわけですけど、
出会うこともなかったですよ ね、
うん、北尾さんと会うこともなかった。
この会がそもそも開催されてはいた
な。まあまあポッドキャストあるなしは関係なく AG もやってたかも、
ね、うんうん、ここが出てはないね。
ないね、
表には
そうそうです、ね、
絶対に
ない、うん、ただゲームしてたやつらだけだからね。
そう、多分、あ、もう多分ポッドキャストがなかったらここの縁は下手するともないかもしれないですね。
ゲームの終了と同時に終わってたかもしれない。
でもこうやってタイさんとね小石さんが皆さんの前に出るのは2回目。
いや初めてです。
初めてです。もうそれでもインストとしては10年で業界やってるわけですから、はい、それでもポッドキャストできるんですよ、
うん、
そういうことです。私も前は名古屋の久保さんとやってましたけど、それもトークで、うん、スカイプでつないで、うん、録音してやってます。今も姫とは大阪市内に近いですけど、スカイプでつないでやってます、うん、お二人もそうですもんね、うん、
はい、
だから電気屋にゲスト出させてもらう時もそれで出させてもらってやってますから。
そうそう、距離はもう関係ない。
そうですよね、
だって小泉と自分が実際にこう顔を付け合わすこと自体も、うん、でもこの10年で何回あった
？5回ぐらいかな、
うん、そんなもんな。10年たった5回しかない。その人の1回自分の結婚式だってぐらいなんで。
結婚式呼ぶなよと
思う。いいじゃない横浜でのあれね、そう横浜でのあれですけど、でもまあそれぐらい実際会ってなくてもできるんで、うん、それはいいかなとは思いますよね。
欧米だとポッドキャストってものすごい今文化として花開いてる、うん、でも日本はまだまだなんでね、うん、我々が少しずつポッドキャスト盛り上げていかないと。
そうですね、ポッドキャスターはやったら儲かるっていう風になんかこうなればいいんです。結構だから皆さん無料って書いてあったのは本会だけでしょ
あ
ですよね、
そういうことか、
はい、これだ2万円ずつ徴収
ネットフリックス何ヶ月分なんだろう
ちゃんと本会無料って書きましたけど、決してこのイベント無料って書いてませんので、ね、ちょっと鍵閉めとって
あとで揉めてください
私ね20年のも予想もええの俺言わんで、
もう何も出てこないです
よ
小泉さん茶番っていうのやめてくださいこれあの天王寺アップルクラブのあのおっさんばっかりであのグループ作って Facebook のチャットとやってるんですけど、そこにちゃんと流れてきてあれなんで、今年は何が出るか予想してるよ 硬いのはそれだと。どうせ笑いますけど硬いのこれですからね。
硬すぎて誰も語らない。
広がりにくい。
あとは、
うん、そういうのも含めてね。
あれか、エアポッツ。
エアポッツね、エアポッツプロいいね。タロケンさんも収録で使ってるって言って
た。まああの時の音タロケンそうでしたよね。言われてましたもんね。
2枚違う。
エアポッツプロはいいね、
うん。買う予定なかったんだけどな自分。お店にこれラスト1個ですって言われたら
買うよね。
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 私エアポッツプロが発売されてから。普通のエアポッツ、しかもあの無接点充電のやつ買いましたからね。
どうして
ですか。エアポッツプロ買おうかなと思ったけど、あの外に出てあれをやると危ないって言われて、うん、私今もこれなんかあったようにしてますけど、
骨伝導のやつですね。
これっては耳が開いてるんですよね。だからランニングとか特に安全ですね。電車の中であの喧嘩を売られてもですね、すぐに反応できる、
うん、そうですね。まあ喧嘩売る人いないと思いますけどね。
むしろ売る方だけどね。
みんな知らんねんから。
あの私、会社でその動画編集とかするときに、はいはい、あの有線のやつだとどうしてもあれなんで、うん、AirPods Pro で聞いてるんですけど、うんうんうん、もう周りは作業をしてる環境なんでうるさいんですよ、うん、そういったときどうしようかなってノイズキャンセルしたら本当にクリアに聞こえるんですよね、
うん、
でやってると今度周りの同僚の話聞けないので、うん、集中しなくていいときはアンビエントモードにしてると普通に聞こえてくるんですよ。でこれでいいなと思って、うん、最高です。
うう、まあ、人工的な音にならない程度に周りの音が入ってくるっていうことですか。
あの、うん、非常につけてる感覚さえなければあの全くないのと同じぐらいの感じで聞
こえます。落ちないんですか。
AirPods Pro になってだいぶあのフィット感が
かなりした、
ね、でも落ちるのは落ちる。
落ちない。
落ちない。
姫でも耳小さいからさ多分落ちると思う。
そっか、耳の
イヤチップちっちゃいのあるから、
う
ん、
はい、
こんなのは突っ込む穴に。
そうそうそう、
え前の
前引っ掛けただけ。
前は
絶対落ちる
やん。でも今回のプロになってからかなりグッと中に入る感じになったんで、で一回フルフェイスのヘルメットかぶれるのかなと思って、そのつけた状態 で、
はいはいはい、
で何の抵抗もなくかぶれて、でまあそれをつけた状態でというのもオートバイ乗る時にオートバイを買おうと思ってそれの準備をいろいろ今してて、でオートバイを乗る時に、まあ、本来ずっとつけっぱで音楽流したりとかっていうのはまあよろしくないけども、うん、逆に、AirPods Pro でアンビエントモードにして外音を取り込む状態でナビの音を聞こう、
うん、
ナビはまああのスマートフォン iPhone からの、うん、ナビの音声を飛ばして、
バイクだそうですよね、ちゃんと入れとかんと聞こえない、
ね、そうそうなんですね、うん、でとりあえずフルフェイスかぶれるのかなって、まあ、すぐかぶれるし、うん、で脱ぐ時も、エアポッツだと落ちるんですよ、
うん、
あの嫁がエアポッツ使ってたんで、うん、それをちょっと試しにやったらポロッといくけど、うん、でもプロだと取れなかったですね、
う
ん、あんまり飛び出し量が減ったんで、
う
ん、
まあ、胎児のイヤホン話はあの YouTube にも載ってますので、うん、ぜひ見てあげてください、
まあまあ、エアポッツはいい、
うん、じゃあもういいねその話
ひどいな。
そっち聞いてもらおうかね。
今日ないの
だってタックポッドキャスト、はい、
いやもう2020年の話皆さん盛り上がりましたね。
いやまさかそう来るとは思わなかった
ね。
2020年いよいよ楽しみですね。
配信では出せないんで、配信ではもう当たり障りないとしか出せませんけど、あのまあまあ、ね、会場に来ていただいた方にはいろいろお話聞かせていただいて、はい、本当良かったと。
2万円の価値ありますね。
本当ですよね、2万円の価値ありましたよね。
まあ8割私ですけど。ありがとうございます。
持っていくのか、ほんまに。うちも一応ボイスレコーダーで撮ってるんですけど、綺麗な音だったらコーヒーさんにもらった音だと思ってください皆さん。
あのただ機材がいいだけじゃないです。今日はあのプロのオペレーターがいるので、はい、
素晴らしい。
やめてあげて。
地
べた素
晴らしい。今日ねいっぱい
飲
ます。
そうだね。
ぜひ。
あ、京都からポッドキャスター来た。大阪からも。
お。わあ。いらっしゃいませ。
皆さんご存知ですか。あのでかい方の人が1103の人さん。
あ、人さんなんだ。
人さんです。
人さん。人さん、はじめまして。
自分の名前噛んじゃう人ね。
はい、オレンジのジャケットの方がワンボタンの春さんです。
あ、春さん、はじめまして。ついでに言うとそこに座ってるメガネの方がタロケンさん、IT マイティのタロケンさんで、こちら前のメガネの人が電気屋ウォーカー謎のカメラ好き慎吾さんです。でこちらあのリンゴを踊るサルと並ばずトマト屋さんです。
トマト屋さんです。
紹介してもらえる。
中には119マックの秀樹さんもいますから後で会いますんで、今一生懸命ギター弾いてると思いますから。
あ、そっか、合わせてんの。
合わせてます。じゃあ皆さん恒例のね、あのバイニアで締めたいと思うんですけど、公開収録ありがとうございました。
バイニア、
ありがとうございました。
ストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
いつにも増して俺がが全開な大道さんと、それに対して鬼ツッコミキレッキレの姫、今回はある意味神回、ゆっくりもばっていってねさんから2月7日8時23分にツイートいただきました。
はい、生駒さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
俺がってのはいつもやけどね
あまり出ないようになっているのにね、編集では。
いや、そんなことないでしょ。
基本的に自分の話にかすり替えるの得意やん。
自分の話の方が言いやすいからね
もらったコメントに対してお話ししていくコーナーやからね、そこんとこは間違えたらあかんで。
わかりました。というわけで生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道現象に金銭的被害まで及ぶ威力があるとは驚きです。我が家の食洗機の謎がついに解けました。あれ、卵汚れだったのか。すっきり。アナログ2段階認証電話つらすぎる。プラスさんから2月7日8時56分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大道現象ね、もうその人的被害、金銭的被害ってもう当たり前ですからね
、うん、あ、はい、
そんなこと恐れてるようではタックポッドキャストのファンになれませんよ
まあさ、何が一番辛いって本人やからね。私たちはさ、ね、大道さんと一緒にいる時にしか基本会わないけど大道さんそれがデフォルトやから、
ね、日常茶飯事ね。まあ大体あのエジオン山形の本会中で飯食いに行った時ですら臨時休業やからね、ラーメン屋
ない、見つかれへんわけよね。
電気消えてて店に見えへんかったもんね、あれね。
うん、めっちゃ歩いたよね寒い中
めっちゃ歩いた。で、実は同じとこぐるぐる回ってて気づかんかっただけっていう話だね。
そう、う
ん、その後の姫が選んだイタリア料理はセレクトよかったね。美味しかった。
美味しかったね、ハンバーグね。
うん、あそこのお店も食洗機でやっぱ洗ってるのかな。
卵料理ないから大丈夫なんちゃう。
まあ、ああいう飲食店なんかもた、そのちょっとね、卵はお湯で固まるって話しましたけど、
うん、
そうじゃなかったらいけますよね。特にあの金属食器、
うん、
あんなのが綺麗になりそうですよね。
プラスチックに油物を入れると。
あ、プラスチックの食、プラスチックの食器についてはこれってことね。
食器というかタッパーというか。
あれやっぱり細かい傷が入ってってそこの間に入り込むからかなと思ってるんですよね。
あ、だからか。
昔タッパーのちょっとやつ買って使ってたんですけど、やめて最近は、
うん、
なんかあの300円とかぐらいで4つも5つもついてるやつあるじゃないですか。それで買ったらさ、もう何ちょっと汚れたりしたら捨てるようにしてるんですよ。
もうカレー入れると一発であかんよね。
いや、カレー入れてもちゃんと洗えば大丈夫ですけど、傷ついたらダメなんでしょうね。
うん、
洗う時も気をつけてね。
カレー臭がすごい
カレー臭って言うやん、それカレーの匂いって言う、それは
カレー臭
食洗機の話ね、電気大岡さんのあの収録でもちょろっと出たんやったっけ。
出てない。
後でまた話しますけど、
うん、
はい、あの電気大岡さんの収録に姫が出ました。
出ました。
はい、あのアナログ2段階認証はまた別の方法で、あの電話だったら受けるのめんどくさいんでファックスにすることにしました
来ました
はい、浦さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、いよいよ AUGM 山形2020開催当日です。今朝の山形は雪がちらつくあいにくのお天気です。でも私の気持ちは初めての AUGM 参加なのでワクワクドキドキしてます。どんなイベントになるのかすごく楽しみです。本会前のタックポッドキャストと電気屋ウォーカーの公開収録も楽しみです。しんちゃんさんから2月20日9時25分にツイートいただきました。
はい、しんちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
確かに当日ちょろちょろっとね雪がちらついてましたけどね、全然すぐ止んだというか降ってるうちに入らんぐらいの感じでしたね。
残念だよね。何のために2月開催にしたのかちょっとよくわからん感じになったよね
としんちゃんの AGM 初参加ということで、 AGM は地域によってまあなんかちょっとね違いますので、
うん、
まあまあ AJ も初参加というのは AMG 山形初参加ということでありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、おまめのタッグキャストの公開収録はこのコメントのコーナーの前に流させてもらった通りです。うちの公開収録が本当にそんなに長く撮らんかったじゃないですか。
めっちゃ短かったよね。
公開できない音源があったんで、まあ、結論としてはもうね私の予想が当たるはずですから2020年のアップルね。
はい、そうですね。
その場に来てくれた方には聞いてもらえたんで、まあ、よかったかなと思います。お結局音源はですね、
うん、
うちの H1N のやつと、
うん、
小井さんに撮ってもらった音源と両方見比べたんですけど、
うん、
あのラベリアマイクでみんな撮って、タイジさんだけはあれか普通のマイクで撮ったよね、
うん、
でそれをなんとトマト屋さんが一生懸命やってくれてたん でその音源をもらいましたんでそっちを採用します。
お、じゃあいつもより私の声がクリアってことね。
クリアとかではないですね、ごめんなさい。
あれ
、うん、まあ雑音とか少なく聞きやすい、
うん、
要はあの HIN ってほら周りの音も拾っちゃうじゃないですか、
うん、
それに対して姫が胸につけてたマイクで姫の声しか拾ってないんで、
ほうほうほうほう、
だいぶその聞きやすくはなると思うなと思いますね。
はい、
まあ楽しみに、内容的には楽しいお話だったんでね。
これね、参加前のツイートやから、また参加後の感想も教えてほしいですね。
そうですね。姫は電気ウォーカーさんの収録に出てどうでしたか？
緊張しました。
緊張した
いや、なんかすこぶる緊張したわ。合いの手しか打ってないで、ほうへえ
で実際にあのうちの収録を10時からやって10 45分ぐらいかな終わったので、私は一旦抜けてベンダーさんの対応に回ったんで、姫がねほぼ一人で対応してくれましたもんね。
はい、
電気屋ウォーカーの収録で私最後の5分間ぐらいちょっと登場させてもらいました。
うん、
まあ、そんな感じですんで電気屋ウォーカーさんの音源も楽しみに皆さんしてもらいたいですね。
はい
はい、というわけでしんちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、山形駅のスタバでコーヒー飲んでたら肉姫の大道さんも渾身出るでマジコーヒー吹きそうになりました。ハッシュタグ今日も肉姫は暴言炸裂、大木豊重さんから2月8日9時23分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大木さんは AGM 山形に参加というのはゲストとして来ていただきましたからね。
はい、
とっても面白い話聞かせていただきました。
もうずっと飲んでたよ ね、ずっと飲んでた
大木さん大木さんと私ですね、この話あれか、先にあれを知らなあかんか。結局私飛行機で帰りませんでした。
はい、知ってます。
はい知ってますって、リスナーさん知らんやろ大木さんが翌日観光終わって新幹線で帰るとおっしゃってたんで、
うん、
じゃあ大木さん一緒に帰りましょうかということにして、まあ、飛行機をキャンセルして大木さんと山形新幹線に乗り込んでですね、
うん、
男山酒造さんで買ったお酒、
うん、
それとさまざまなおつまみを持ち込んで、
うん、
はい、飲みました。
あたかもなんか大木さんに誘われたから仕方なくてで言ってるけど、ちゃうやろ、は
い、いやまあそんな感じですね。大木さんが一緒に帰ろう言うからも、はい、もう楽しかった
です。でも私一気の飛行機の中でアメちゃんもらってないで、私
アメくれたからね、私にはお姉さんが、
私もらってないで、う
ん、びっくりしたの、なんかね JAL って書いたあのチャック付き袋に、
うん、
アメを10個とあとおしぼりが入ったのくれた
なんかおしぼりとか私もらってないけど何かなと思って
なんかいっぱいくれた。
いや隣の席にせんでよかったなと思って
なんで
もうそわそわしてたもんね、ずっとね
わしの隣の席の人あれやもんね、どっか行ったもんね、
うんやばいやばいやつがおる。
ああ、まあ、申し訳ない限りですけど、もう大変やったんで帰りはもうね地に足つけて帰ろうと思って、
はい、
山形駅でおチョコ買ったんですよ。
うん、
でやっぱ大木さんと飲むんやったらなんかねこうコップでも調達してもだけど、やっぱり雰囲気良かったんでね、おチョコで飲んで、うん、あっという間に開けちゃいましたよだってその
大きい方買ったよね、
4号のやつがね、あと東京に着くまでまだ1時間以上あるぐらいのところで開いてしまってですね、ほぼや山形部分で開いてしまってですね東北新幹線に入る前にで、ちょっと飛ばしすぎましたね。
はい、
で東海道新幹線に乗り継ぎするのもフラフラフラフラしながら乗り継いで、ただ新大阪止まりに乗ったんで、
うん
うん、ぐーぐー寝て帰りました
で今日の30分前までエンディングの 原稿忘れとった
そうそう、コメントちゃんと早うに作ったのに、うん、エンディングエンディング姫に言われるまで忘れとった、エンディングという存在忘れとったから、
コメントできたっていうメッセージが来たのにあれと思って、いやコメントといつも一緒やから大丈夫かなと思って見たら、おおエンディングないと、
まあしょうがないですね、これはこれでしょうがない、
なかった、いつも帰り原稿書いて帰るわって偉そうに言って帰っていくの
書く暇なかったです、
はい、よかったね、楽しくてね、
はい、楽しく帰りました、
はい、
はい、まあ姫は暴言炸裂です、沖さん
はい、猛攻は死んでます、
はい、沖さんコメントありがとうございました
ありがとうございました。続きまして、 AUGM 山形に向かう電車の中で聞いてます、姫とじゅんさんでタッグコマチズコラボ企画実現したらいいですね。ガンダムシリーズはセキュリティ甘めで盗まれる展開は結構多いです。イクラムさんから2月7日9時25分にツイートいただきました。
はい、グラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ご来場もありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、タッグコマチズいいね。
ねえ、ちょっと一回番外編でやってみる。
うん、それでもやったらさ、わし編集だけやろ、うん、俺が俺が言われへん
大丈夫、あのどこかで締める人が必要やから、
俺が俺が言うていいの
最後だけやで。
ちょっとそれあれやな、人気やな、いけるな、スポンサーつけようかな。
おほ、え、遠征しようや。
あ、遠征、遠征はもうどこ、うん、どこでも行って言うけど、
今度あったかいとこにする、
沖縄。
うん、
でも大抵あの飲んで終わるけどね。
うん、多分ね、
いくらそのガンダムシリーズはセキュリティ甘めで盗まれる展開多いですっていうこと知ってた。
知らない。
なんか盗まれるよね。
ね、え、これは何、ストーリーがってこと。
全くわからないです。
どういうこと。
駅前止めてるチャリンコみたいなもんやの
ちょっとちょっとだけのつもりやったのにね、すぐ持っていかれるよね、うん、大阪怖いね
怖い、パクられるのは気をつけなあかんな。
はい、
イクラムさんはなんか過剰公演、
うんうんうんうん、
でなんか野鳥を撮るって言ってごっついカメラ持ってきてはったんですよね、あの電話で見せてもらったんですよビビったもん俺。
いや、なんかビビる人いっぱいいたよね、なんかレア、うん、レアグッズがいっぱい出てきたよね、
うんうん、出てきた。公式カメラマンの慎吾さんもごっついカメラでね、いっぱい撮ってくれて助かりましたね、うん、ほんまに
すごい綺麗だね、やっぱり違うなと思って。
違う、俺 AGM 大阪ではいつも、はい、撮ってるからさ、
うん、
写真撮らんでって楽やわと思って、
うん、そしてクオリティが全然違っとった。
あ、違うねやっぱり。
なんだろうね、うん、あれなんか気持ちが出るよね。大道さんはどちらかというと、
うんうん、
記録用の写真を撮るじゃん。
そうやね、記録として撮ってるからね本当に、
うん、でもなんか本物は違うね、なんかその時の楽しい雰囲気がそのまま写真に出とった。
いいこと言うな。
うん、だから腕を磨いてくださいっていう苦言だよ。
いや別にカメラはあいつも言うようにそんな好きじゃないんでシャッター落ちればいいです。
共有してもらったらやっぱりああいう写真の方が嬉しいわ。
そうね、そうね、うん、またAGM山形の開催しましたサイトも見てください。慎吾さんの写真をねたくさん使ってサイト構成しましたんで。
はい、
はい、というわけでイクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、天気屋ウォーカー&タッグポッドキャスト公開収録の見学にカドピーさんから2月8日9時58分にツイートいただきました。
はい、カドピーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかさ、カドピーさん来てくれましたよ、来てくれましたよ、来てくれましたよ。
なんかさ、予想以上にいっぱい来てくれてすごい嬉しかったね。
うん、面白かったね。カドピーさん香川からやからね。
おお、うどん県
すげえよっていう。カドピーさんもね、もう懇親会でめちゃめちゃ楽しそうにしてくれてたんで嬉しかったです。
よかった、
はあ、あのディープな人ばっかり座ってる席に入ってましたからね人、さん、ハルさん、カドピーさんって3人の席に3人並んでたんでちょっとよかったと思いながらですね。
よかった、
みんな楽しんでくれて懇親会も盛り上がりましたね。
美味しかったね。
うん、もちろんね、あの書いてもらってるように姫もさっき言ったように公開収録もめっちゃ盛り上がりましたし、
はい、
本会も盛り上がったんですが、本会のですね、
うん、
参加登録者が約60名、
うん、
で懇親会の参加者が48名だったんで、
うん、
はい、まあ、ベンダーさんとあちらね、スタッフも抜いたとしても8割ぐらいは残ってくれた感じですか
ね。なんか、うん、あの秀樹さんが代表が、うん、山形の代表がめちゃくちゃ喜んでたよね。
うん、みんなね、
いやすごいねって。
私は最後あれですからね、あの実はお店の形人数の関係で、
うん、
まあ、小上がりというか座敷が40名入れて、
うん、
スタッフはあれですよね、カウンターのちょっと手前の方にあるテーブル席座らせてもらったんですね、別口で、うん、終わってないぞと、もうあっち行って参加者と懇親してこいとでしょ、何でも私の座ってるスタッフを引き剥がして行け行けね、でまあそのこう入り乱れて楽しい会になりましたよね、行ったり来たりして
行き会、
懇親会も楽しく過ごしました。
はい、
懇親会中にもね、あのインタビュー撮ったの寒くてね、インタビュー撮った時
寒かったよね
寒かった。花城ランガーデンズっていう建物の1階になんかね、大きい3階までぐらいの吹き抜けみたいな空間があったじゃないですか。
うん、
あそこのね、なんか芋煮の芋煮のベンチで撮ったんですけど写真撮ってくの忘れとったね、芋煮のベンチ。
ほんまや、いやほんと寒かった、大阪あったかって思った。
うん、帰ってきて寒さが身に染みなかったもんね、大阪帰ってきたらまあそんな感じで、カノピーさん本当にご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、勇気を出して AUGM 山形に参加しました大東さん、コーヒーさんの進行が抜群にうまくて感心しきりでした。帰り際に北尾さんとお話できたのがとても嬉しかったです。スドゥキングさんから2月10日8時51分にツイートいただきました。
はい、スドゥキングさん、どう読みしてるんですかね、 SUDUKING さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
君、この方とお話したん？
そうなの、そうなの、超嬉しかった、う
ん、ファンですよみたいなこと言ってくれた。
懇親会には参加されなかったけど、
うんうんうん、
いつも聞いてますって声かけてもらって、うわーって、う
ん、なんでわし呼ばへんのそこに同じ部屋におったのに、わし間違いなくその頃多分あの電源コンセントかなんか片付けてた頃、違うの
そう、電源のコンセントか何かを探しに行って受付におる時に、
うんうん、
ありがとうございましたって帰る人に挨拶してたら、そう、そうやって声かけてもらって、
うん、
喜びは一人で味わいたいなと思って、
なんでやね、そういう人
でませんでした。
ステッカー配る、何回のステッカーを、
ありがとうござい ます
。聞いてますよ、言う人にみんな配ってんねんからさ
しまった
ー、もうびっくりするわほんまに、
ごめんなさい、スズキングさん、ごめんなさい
大道さん、コーヒーさんの進行って、わし進行ほぼしてないですよ。
コーヒーさんがもうひたすらひたすら、さすが営業マンって、
うん、あの私と秀樹さんはあれですからね、あの名ばかりなんかスタッフみたいに本会の時になってましたからね、あの金集めたり領収書聞いたりばっかりしましたからね、私と秀樹さん、うん、2人であのコンビでこそっとブース回って、すいません本日の協賛金をお願いしますとか言ってましたからねトマト屋さんがね、なんて言って PA でね、ずっと追ってくれて、
そうなんだよね、あれすごいよね。
今トランデさんのインタビューも撮ってますけど、
はい、
ツイッターとフェイスブックで天王寺アップルカメで流してますけど、タックと電気屋岡で収録した時にトマト屋さんも音響見てもらってた写真上がってますから、ぜひ見てくださいね、すごいメンバーですから、
はい、はい、うん、
そっかね、リスナーさん、俺全然リスナーさん声かけてもらってないからね
ちょっと喋りかけにくい感じなんちゃうかな
そういえばあの今回、まあ、今週間も来てくれてた女性の方で、うちのリスナーさんという方いらっしゃいましたね。
ねえ、
うん、貢ぎ物として手のジャップクラブタオル渡しておきましたけどね
いや、まあ、嬉しかったよね、女性がね、あんな風に一人でね参加してくれるとか、
うん、
上がっちゃうよね。
しかもうちきっかけっていうのは本当嬉しかったですね。
はい、
今週会でね、しっかりお話しようと思ったけど、バタバタバタバタしてて、もし番組また聞いていただいてるんであればですね、ツイッターとかフェイスブックで懇親会でタオルもらった私ですと教えていただけると嬉しいですね。
いや、なんかさ、今回ポッドキャストを聞いてって参加してくれる人がすごく多かったよね。
うんうんうんうん、
そ
う
ね、いろんな感激するよね。
うまいね、秀樹感激やな。
こんな風にツイッターでコメントもらってても、うん、やっぱりちょっとコメントしにくいやん、ツイートとかしにくいやん、
うんうんうん、
それがなんか実際こういう回で 足を運んでくれて声をかけてもらって会に参加するきっかけになったっていうのは、なんか今回本当に山形市でよかったなってちょこちょこ思いました、
うん、そうね、まあ、ありがたい限りですよ、
はい、
これからもそのうちの番組ではね、皆さんに声を届けてプラス顔をね皆さんにお見せできるような機会があれば、まあ、これから儲けていきたいんですね。
はい、ちょっと毛根はしんどるんですけど、はい、顔はまだ生きてるんで大丈夫です。
毛根はしんどるね。ね、今あの公開収録のみんなで撮って写真見てるんですけど、
うん、
毛根しんどるな。
え、誰が？
わし。
大丈夫、光り輝いてたよ頭が。
今なんかめっちゃ色白やなこの写真。
お化粧したてやし、午前中やからちょっと血液少ない。
山形の地でお会いした皆さん本当にありがとうございました。
はい、
はい、スズキングさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープ TACCAST シャープタックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます、
はい、コメントのいただいた方とね、また触れ合う機会も設けていきたいと思いますので、さらに皆さんのコメントをお待ちしてます。
絶望、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
2020年2月の8日 AUGM 山形懇親会の会場、 AUGM 山形代表の秀樹教授が来てくれました。
はい、こんばんは。
こんばんみ。
119マックの秀樹さんが、はいはい、今回 AUGM 山形主催されまして、はい、本当お疲れ様でした。
いやいや、本当に皆さんのおかげで開催できて本当に俺ほぼ何もやってないんじゃないかなっていうぐらいで、うん、本当にありがとうございました。
いやね、でもね、今回はいろんな AUGM来てくれてる方がもうみんな良かった
って言ってましたね、
うん、柴さんもね、
ねえ、あんなにしつこいくらい今日楽しかった、
今日のは良かった、今日の良かったって、
やっぱコンテンツもね良かったですね、うん、そのままベンダーさんのお話ももちろんなんですけれども、ゲストで大木さん、維新の大木さんによる企業導入の iPad の話だと、
面白かった、
はい、うん、あとあの福島の、あの支援学校の先生のお話とかですね、目で追う、何なんていうのあれ、視線入力、
視線入力、うん、視線入力の話、
麻婆豆腐とかの視線じゃなくて、
ね、そっちじゃなくて、
ね、目で見る視線入力ね、
どうしたん今日どうしたん今日なんかね、あの雰囲気が良かったですよね、アットホームで手作り感がすごい落ち着きました。
うそうね、いや良かった。秀樹さん本当2月にね、やるって去年、何月でした決めた？
いつだっけ ?7 月かな?7 月、大道さんと、姫が山形来た時に、私山形来る理由ないからやってよっていうところから始まって、
そうですよね。
はい、はい、やりまーすってとこから始まって。
日付を決めて、うん、ね、あれから打ち合わせをね、スカイプでみんなでやって。
大変だった。打ち合わせ大変だった。
ね、姫最初から大変だったね。
本当大変だったよ。
俺ら最後の2回しか参加したら変やねん、はい。みんなでね、少しずつ少しずつ決めていって、そして今日のね、そうそう、昨日の前夜祭、本会、懇親会とここまで来てね、うん、順調でみんな楽しんでもらってますね。
楽しんでもらってます。あと、ほら、今回は山形から、まあ、俺だけじゃなくて、うん、コーヒーさん。
そうですね。
天気青岡のコーヒーさんも手伝ってくれて、すっごく、ね、面倒見がいい方なんで、
そうです、そうです。
もう本当に楽でした。
緻密なスケジュール。
そう、そう、そう。びっくりするぐらいのね、びっくりするぐらいので、いや本当に良かった。
良かったですね。うん、はい、山形は、2014年以来の6年ぶりの開催でしたけれども、うん、ね、なかなかね、山形に来るっていう機会が我々ね、特に東京から西の人間ではないので、うん、すごい良かったね、
良、うん、かったと思います、う
ん、いや本当山形に来るきっかけになったんじゃないかなと思
って、うんうんうん、ね、ちょっとね嬉しかったのは、そのうちのリスナーさんでジャックポッドキャストの山形で聞いてますっていう方がいらっしゃって、うん、
いらっしゃって
ちょっとびっくりした。
そう、俺は悔しかった。俺やってないから仕方ないんだけど、やってないから仕方ないんだけど、タックポッドキャストを聞いて知りましたっていう方がいて、山形の方で、
それ踊りしちゃったよね。
それは嬉しい、すっごく嬉しい。でも
今日あれ119バックはその人は聞いてたんですか？
あ、すいませんって言われました。 知りませんでしたって言われました。
更新してないからね、
まあ、
上がってこないから
ね。あともう一人、はい、あの筑波から来てくれてた、
はいはいはいはい、山形が地元
で、山形が地元で、それはあの並ばずでのトマト屋さんに会いたくて来たって言ってました、うん、
やっぱり配信力というかね、う
ん、それも悔しかった、
うん、悔しいんか悔しいんか悔
し
か
った。配信したらいいじゃん。
悔しかった。もうサルちゃんに言うてもうボンボンいかんとですね、うん、
次やるときは俺もあのネットの力使います。
素晴らしい。
と大人の力使います。
そうですね。
最初から使ってよ。
はい。
山形はねコンテンツも良かったし、やっぱりね会場も良かったし、ね、山形テルサはね本当綺麗で
いい会場
でしたね、
うん、
うん、山形の駅前やしです ね多分大阪であれ借りたら15万か20万やな。
山形それの10分の1に借りればないで。
よかった。でもまた来年とは言いませんけれども、うん、機会があればね。
そうですね、やっぱり継続は力なりっていうことで、う
ん、
そうそう。
で今回はあのガタリンゴさん新潟からも来てくれたし、青森リンゴさんも来てくれたんで、うん、その山形だけの力ではね難しければ、うん、そのいろんなところから集めてね、私も大阪からサポートスタッフとしてね参加させてもらいましたけど、
いっぱい汗かいて飛行機乗ったよね。
その話今するの？それまた後でしようか。
そうね、
はい、でもほら今回はもうね青森の長さんが、うん、にしっかりバトン渡したんで、
う
ん、
お
しっかりバトン渡したんで、あとは彼が青森でやってくれるはずです。
ということで秀樹さんはそこにスタッフで参加するってことですね。
もう前乗りするしかないですよ ねここまで手伝ってもらったら。
よし
そう、秀樹さんが前乗りするんだったら私たちもしょうがないよね。
行くな。
何食べます？
行く。何食べます？寿司かな青森は。
そうだね。なんか筋子おすすめっつってましたよ。
ああいいですね、う
ん、長さんのおすすめの寿司屋さんの筋子の握り、握りじゃない、うん、巻き、
ああいいですね、軍艦で、
あれがす、
まあまあ、うん、
あれがねすっごい米より筋子が多いってやつあるから、
行こう行こう。
もうしょうがないから飲んじゃうよね。
飲んじゃうね、うん、
なんかリンゴのお酒があるらしいよ青森。
シードルやろね。シードルめっちゃ好きやん。
リンゴのお酒があるらしいよ。
何飲んじゃうね。
この前も大阪で飲み会やってね、シードルめっちゃ受けよかったもんね。立夏のシードル美味しかった。いやでもねこれで、うん、なんですかね、終わりじゃなくて、うん、また山形を含めた東北の AGM ね盛り上げてもらって、ね、みんなで参加して、うん、このリスナーさんもねまたもうね山形以外でもやりますから、うん、みんなで参加してもらいたいと思います、
はい
はい、じゃあ AGM 山形代表の秀樹教授でした。秀樹さん本当今日はお疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
AGM 山形懇親会の会場で青森リンゴのジョーさんを見つけました。
どうも、はじめまして。
AGM 青森やられた時に我々も行かせていただいて。
はい。はい、ありがとうございます。その際はありがとうございました。タッグに協力あり。で、あの、正解になりましたので。
ありがとうございます。噛みすぎだよ、二人とも。
さっき、秀樹教授とお話したんですけど、はい、秀樹さんとも言ってたんですけど、東北の AGM で、はい、やったということで、わざわざね青森からね、山形青森近くないですからね、
近くはないですけども、ね、これはもうねあの約束というかもう友情です。
さすがやな。
バトンはつないだって言ってましたよ。
はい、あのしっかり受け取って、うん、まあ一応来年やります。来年やります。
今の宣言で AUGM 青森は2021年に開催、
2021年5月か6月にやります、
うん、やるでやるで。
あの東北で来年やりますは5年間のスパンあるんで。
なるほど。
言うときます。
じゃあ今2020年って言うたんで、もう年まで言うたんで、
しもた、しもた言うてもた、
年まで言うたんで。でもね、
はい、
これを山形せっかく久しぶりにやったんで、はい、これをね機会にね、また次次次とつなげてきた。ほんで今回もね、
はい、
青森も新潟も来てくれましたからね。
そうですね、うん、新潟も含め、まあ、東北7県、うん、少し、うん、あの友人の活動も活発にしていきたいなっていう気持ちは持ってますんで。
いいですね、はい、いいですね。
実際に行動に移そうか。気持ちだけじゃなくて移してみようか。
さよなら、お疲れ様でした。
でも青森も本当にね、はい、いい会場で、青森市内のねいいところでやってよかったですもんね。
残念ながらあそこ潰れちゃいました。
ライブハウスでしたね。
そうなんです、うん、で惜しまれつつちょっと閉店しちゃったんで、次の箱をちょっと急遽探します。
そうですか。
頑張ります。はい、すごい頑張ります。そう、
青森でやったっていう時にいろんな人が来てくれましたけど、
そうですね、
うん、青森の時もね、まあ、山形は今回地元の人もたくさん来てくれてたんですけど、はい、その次回の青森はぜひね。
そうなんですよ、青森のちょっと地元率を増やして、前回10パーほどだったんですよ、
うんうん
うん、青森、
うん
うん、まあ、80人ぐらい来たんですけど、まあ、10人程度の地元だったんで、少しその比率は増やしたい。
そうですよね、
はい、
上げたいな、はい、今これは何、地元の人たちに盛り上げていくのはやっぱりどうかな、やっぱり地道な活動かな。
ポッドキャストを頑張りましょうかね。
そうですね、お願いいたします。山形にもこんなにいっぱいリスナーいたんで、
は
い、青森にもきっと隠れ うん、恥ずかしがり屋なんだよ青森県民。
あ、なるほど、
うん、なかなかこう表に出たくないと思うんだけども、出てこいやと一言言ってもらって
出てきてもらうと、
ぜひ
そうです、ね、
お願いしたいなと思います。
これは来年は青森が決まったんで、この後もね、まあ、また仙台とかもあるし、
そうなんですよね、せっかく東北の中心地なのになかなか盛り上がってそうそうそうそう、アップルもあるのに、
あ、
なくなった
撤退
撤退しちゃった。まあいいや、もうリンゴといえば青森なんで、
そうですね、
もう青森に来てください、
そうですね、
本当そうですよね、
あのね、露天のアップルストアあんねんから、青森、
そうよ、
へえ、
知らんやろ、
うん、
アップルストアいっぱいあるから、
そう、
そう、そうリンゴしか売ってないけどね、
露天の無人アップルストア、
ああ、無人やで、
そう、はい、そうなんです、来てください。
じゃあ今回もね、
はい、
山形わざわざお疲れ様でございました。
ありがとうございました。あのきっと青森でも働いてくれるんだろうな、
はい、喜んで、はい、喜んで、
平スタッフとしては何もでも働きます、
お願いいたします。
ではでは、ジョーさん、またね、青森にしてみんなで再会を、はい、で誓って、
そうですね、はい、あのみんなでまた集まってワイワイやりましょう、
はい、
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。AGM 山形懇親会の会場でトマト屋さんを見つけてしまいました。
よ、
AD。AD。
それはあのアシスタントディレクターの、
そうそうそうそう、
テレビのあの AD さん
と、はい、そうですね。
そうですね。今日まあ AD よりは偉い役をやったつもりだったんですけど、
プロデューサーですね。
ちょっといきなりあのジャンプアップしてきましたもんね。
ポッドキャストの。収録の時はね、はい、AD っぽかったですよ、
そうですね、
拍手求めてくれる
今日の、はいはい、今日の配信でも出すんですけれども、はい、うちと電気ウォーカーさんの公開収録で、うんうん、
はいはい、
トマト屋さんがずっと音響関係をやってくれましてですね、はい、でちょっとモニターで聞きながら、
はい、そうですね、はい、もう面白いところはできるか、面白いぞっていうのを出演者に返すように、
素晴らしい、
気持ちとしてはね、こっちは喋れないんでね、どうしても音響担当の目を見て、うん、今のよかったっていうのをちょっとね上から目線で恐縮ですけどもしてたつもりですけどね、
ありがとうございます、
は
い、
まあまあ喋ってますから今のところ大丈夫、全然大丈夫、
喋れる、普段あんまり喋らないんでね、
何を
、
はい、人気ポッドキャスト、
はい、
ね、リンゴは並ばず、
ふやふやふやふやできましたよ、リンゴは踊るされど並ばずという番組と、
ちょっとパッとこう今凝縮してみたいけど
今、ね、短くするのがね、そう、あのアイコン画像でなんかよくできてるなと、僕はもう僕が作ったわけじゃないんであれなんですけど、慶太郎さんって方が作った、
慶太郎さんが作ったんですか、
はい、あれはあのグラフィックは慶太郎さんが全部できますんで、
あれ大好きです、
あのアカウント、あのアイコン画像いいですね、
まあ、しようようさん過激なんか好きなんですよ
あの、まあ、ちょっとあの番組を見てどれぐらい過激かは分かりませんけど、はい、さらに過激なとこは切ってますから今日のお話聞いててなんかあの20分撮って10分に絞るとか、はい、30分撮って15分に絞るとか、
ね、大体半分に絞るんで、
はい、基本自分の話に持っていきがちなんです誰かのコメントを読んでるにもかかわらず、うん、自分の話に、うん、全く違うところに
行く、今日も聞いててあうまいこと編集点作ったなってのはちょっと僕もやっぱやる立場としては上手だなと思って逆に聞いてました
よかったね、プロに褒めてもらってね、
はい、でもね人間ね、人の話を聞くっていうか自分が経験してない人が経験したことを聞くっていうのが面白いっていう観点からやってるんやけどダメかな
どのあたりのこと言ってんの、
いや何でも何でも何でも何でも何でも広げろよそこをな、そこを広げろよ
あの広げようがなかった
この番組あの出るの初めてなんですけど、はい、いつもこういうテンションの
感じ、そうです、ね、
これをあの編集ですごく切っていく感じですか、
そうですね、
はい、そうです、そして最終的に私が悪者に
いやでもね悪者になるじゃなくってなんて言ったんですかね、ツッコミをしっかりやってくれるから、はいはい、そこしか残せなくなるんですよ
なるほどなるほど、
で話題振るでしょ、はい、話題振ったらなんて言うかと私知らんって言って終わるんです
じゃそうですね、やっぱり番組だけ聞いてる人からするとちょっとなんていうか女帝というかなんか強そうな女性に見えちゃう、いや
もちろんそうですよ、
強くないですよ、いつも大道さんにいじめられてしかいない
そうなそうな
大丈夫、今の話も丸々カットされてんじゃない可能性はあるな、い
やこんなに喋ったのに
まあそうですね、
どうするのこの5分ぐらいの15分ぐらいになってるかもしれない、
いる気満々だそうですね今の
そう分かった、その、
はい、
ま、もう戸田さん分かると思います、編集ポイントパッと作っといて、
はいはい、
それまでがビッとなくれるような話に持っていくようにしてるの、はい、分かるやろ、
もうあの喋りながら波形の編集画面出てます
ね、はい、波形見たらこれが無駄な会話かどうか最近分かるようになってくる
無駄ですってトマト屋さん無駄ですって
無駄じゃなくてより濃くするための余白、そうそうそう、余白、
いやなんかちょっと2対1な感じ 負けないぞ。
いやでもねやっぱりねこのみんなに伝えたいところがあって、それ以外の尾ひれ歯ひれっていうのがあるから、でもなんでもあれからうちはほとんど尾ひれ歯ひれか。
そうねそうね、脱線しまくり。
でもやっぱそれが好きで聞いてらっしゃる、
そうなんですよ
ね、いただいてる方が多いわけですから。
取り方うまいな、やっぱ違うわプロ。あるわ、腕ちゃうわ。
トマト屋さんに今日はねポッドキャストの収録の時のお話もしましたけど、はい、実は本会の音響も全て
はい、
はい、やっていただきましたんで、
あやらせていただきました。まあちょっと至らぬ点だらけで恐縮でしたが、
全然バッチリですよ、ね、だって大阪なんかねあんなやったことないもんね、
なんかって
何かっておかしいけど、ほとんど学校 の, あの行動を借りる教室を、
まあまあまあまあね、
うん、それであのワイヤレスマイクな、うん、あれで終わりやもんね、
まあ、ぶっちゃけなんとかなるんですよ、
う
ん、
それはでも本当そうだと思います。
なんとかなるんですよ。
であの柴さんとかがやっぱ音楽やりたいって言ったら、はいはいはいはい、いや持ち込みで全部お願いします。
それであのもうスピーカーとかを自分で持って
くる、そうそうそう、それが当たり前になって、
全然やってもらっていいんですけど、
自由に持ち込みでお願いしますよって、
うん、こちらから出せるのはワイヤレスマイク2本です、
うん、それだけですから、あとはやってくださいって言って、うん、それでどうにかなっとるもんね。
なんとかなるなんとかなる
なんとかなる
なんとかなるなんとかなる。
今日は山形でしたけれども、はい、来年は青森やるって話も聞いてますし、はい、東北の AGM ですねこうやって盛り上げていきたいと思いますし、うん、友達さんの日田高山とかやらないですか。
いいっすね。
いるアップルユーザーいるのかな。まあでもね、あのちょっと場所で言うと、まあ近いのが富山県だったり、はいはいはい、あとはまあ名古屋、愛知県名古屋はまあ多少行きやすいところなので、まあ中部地方でどこか、まあ、北陸中部でできればご協力する。でも別にそっちに住んでるわけじゃないから、
まあ、いやでも飛騨牛ありますからね。
牛尾しか
弱いな。
牛しか
高山市内は普通にスーパーで A5 A4 の牛肉売ってますから、飛騨牛の。
じゃあ一般的に食べるってことですか、飛騨牛。
昔僕が小さい頃は牛肉を食べるっていうと飛騨牛しか置いてない。だからオーストラリア牛とかアメリカ牛が田舎すぎてまだ入ってきてないんで、
天国。
今は牛やれるか、締めるとこかやるやろ。
ああそうね、育てるところから植えるところからかな、草を。
ちょっと広がりすぎた。
ごめん、私が止めるところやった。
広がりすぎた。
牛の話は止まらんね。
でもね、やっぱりこうやって AGM にみんなで集まって、うん、そして得意な分野で発揮する、うん、私は今回ねベンダーさんにお声かけして、でトマト屋さんはこうやって音源を、ほんで姫は冷やかしとしてね、しっかりと。
もうちょっとある。
受付手伝い、
肉マイスター
。肉マイスターいつも関係ないね。こういう役割でこれからもユーザーグループのね活動を盛り上げていきたいと思いますので、ね、はい、ぜひ皆さんで協力してやっていきましょう。はい、じゃあエジム山形の懇親会会場でトマト屋さんでした。これからもよろしくお願いします。
はい、お呼びいただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第82回もエンディングを迎えました。
はい、
新型コロナウイルスによる肺炎が世界中で猛威を振るってるようです。
はい、
どうね姫、わしこのコロナウイルスっていうのは、まあ、ウイルス性の肺炎ということで、その辺の医学的なことはわからないんですけれども、
うん、
やっぱりその猛威を振るってるなと思うのはね、やっぱりうちの家の近所の日本橋、
うん、
外国人の人が減ったもんね。
少ないよね。
道具屋さんに包丁専門店が何個かあるでしょ、あっこ、
はい、
そこ行ったんですけどね、そのやっぱりもう外国人の観光客自体がもう少ないですもんね。
うん、
日本にその刃物を買い求める外国人の人は多いみたいで、
うん、
通天閣の私が行ってる銭湯の裏にもその白人の店主がやってる刃物屋さんがあるんですね。
超高級なやつやろ。
あ、高級なもんから高級じゃないもんまでみんなあるよ、あくれは。
あ、そうなんや。
ショップやからね、だからプロ用も、ね、うん、高いのはもうありますよ、
うんうん、
私もそのそっちに行こうかなと思ったんですけど、
うん、
いつも何万の駅から歩いて帰るのに道具屋筋を昔は通ってたけど、今外国人観光客多くて道具屋筋歩きにくいんですよ、
うん、
で一本ずれて歩いてたんですけど、まあ、人が少なかったら行こうかと思って行ったら、もう本当にあの NGK の前も通ったんですよ、珍しく、
うんうんうんうん、
あそこ自体も人少なかったもん、たこ焼き屋とかも並んでないし。
そうか、あの辺も多いんだ今。
うん、
ちょっと前までは、
うん、であの辺からまあ道具屋筋行ってうちの日本橋の方まで電気屋街までずっと人が多かったのが少なくなってるなっていう感じですね。
うん、
うんうん、黒門市場なんかもなんかあのほとんどもう露店とかしてるもんね、市場じゃなくて、
うん、
まあ、そういうところにもだいぶ人が少なくて、やっぱりその大陸の方、中国の団体旅行禁止令とかそんなんの影響もあるんでしょうね。
うん、そしてなんか日本側の接客もマスクしますよっていうのを公に言ってるところ多いよね。
そうですそうです、姫とほら乗らせてもらったあの伊丹発山形行きの飛行機も、
うん、
あのキャビンアテンダーのお姉さんでっかいマスクしとったもんね。
マスクもしてたし手袋もしてた。
あ、してたしてた。マスクなんか品切れなんでしょ。
もう本当にマスクない。
うちはいつもあのマスクを50個入りの箱で前から買ってたんで、
うん、
とりあえず被害はないです。
お、私そろそろなくなるんやけど、どうする？
しない。
なんかでもさ、山形行った時はしてる人少なかったよね。
お、少なかったね。
地元の人たちはみんなしてなかったよね。
うん、してなかった。
いや、あの菌が死ぬぐらい寒いんかなと思って。
いや、そんな寒ないやろ。
大阪暖かかったよね、帰ったらね。
うん、大阪もマイナス2度ぐらいまで行ったけど、その後ね、山形が行った時はちょっと寒かったみたいで。
うん、そうか、そういうことか。
そういうことだと思いますわ。このウイルスがどうなるかは知らないですけど、こういう感染症対策っていうのはやっぱり人が集まらないのが一番でしょうからね。
うん、
うん、今回は会場でね、コーヒーさんがアルコール持ってきてくれて、
うん、
まあ、もちろん手指の消毒もそうですけれども、みんなが触るドアノブとかああいうところをね、シュッシュッシュッシュッ一生懸命時間があれば消毒してくれてましたんでね。でも姫みたいに御堂筋線乗ってる人は危険やで、気をつけてな。
うん、だからマスクちゃんとしてるよ。
うん、そういう感染症対策が大事ですね。この新型コロナウイルス、感染力が強いですが、まあね、うん、よっぽどことない限り、その亡くなる、重篤化するっていうことは少ないようですけれども、こういうのにならないのが一番、うん、特に自分が元気でウイルスを持っていって、小さいお子さんや妊婦さんとか高齢者に移して重篤化するっていうことが一番怖いですから、
うん、
皆さんも自分は大丈夫と思わず予防策をしっかりと取ってもらいたいなと思います。
はい、
イベントに参加する人は注意してください。
はい、
それではタックポッドキャスト2第82回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第83回は来週2月21日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。バイニャー。
なんで笑ったんですか。なんで なんで
練習は言うてるから説明しなはれ。みんなで一緒に言うてもらわなあかんの。
はい、バイニャーって言ったらどうします。
一緒に言うてもらう、それとも姫言うてからみんなに言うてもらう。
じゃあ一斉のでバイニャーでお願いします。
はい、姫と一緒に言うの。
はい、
じゃあ皆さん公開収録ありがとうございました。
ありがとうございました。せーの、
バイニャ
ー。もう一回やりますか。
じゃあ行きましょうか。もう一回行きます
よ。なんかどのタイミングで言ったらいいか分かんないですよね。
リスナーにもダメ出しする
から、ね。はい、では皆さん、公開収録ありがとうございました。
バイ。あ、ちゃちゃちゃ。分からん。
真面目にやるからね。もう一回行くね。はい。